では、先週の田中誠司に続きまして、今週2018年第51号において、トツの高秀先生のアイリスと太陽が最終回を迎えました。ということで、こちらに関しても打ち切り追悼の特別番組を撮っていきたいと思うのですが、ちょっとキャラクターの人数的にも人気投票、10位までの人気投票を行うのはちょっと心もとないかなという感じでしたので、で、無理してやるもんじゃないなと前回の田中誠司で学びましたので、なので、今回のアリス太陽に関しては、ちょっと特別企画ということで、こういったものを考えていました。はい、バンド、アリスと太陽の伝説を語るという。ということで、バンドには伝説というものが付き物です。有名なバンドには大体伝説的なエピソードがあるもんです。ボヘミアン・ラプソディは面白かったです、うん。あのメンバーはこうやって加入したですとか、この曲はこうやって作られたですとか、そういった、いろいろとその天才的なエピソード、とてもすごいユニークなエピソードというものが付き物だったりするので、アリスと太陽が作中世界において語られているエピソード、あのバンド、あの人は実はこうなんだよっていうのを考えてみようという、そういった企画を考えていました。
はい。
まあ、それを通して作品を振り返ってみようという企画にしてみました。ということで、僕としましてはミさんの方に、じゃあこういう企画で、バンドの伝説を考えるという形で作中の、作中で良かった場面、もしくは作中で実際出なかったけど見たかった場面というのを架空の噂、嘘でもいいので良かった場面、見たかった場面というのを伝説という形で上げていって、でもし作品中で描かれている場面と違うような嘘を言ったら、あのメンバーは実はラフライトと共に地上にやってきたんですよ、みたいな。作中とは違うことを言ったら、一応、まあ実際は違いますけどね、的な、解消しましょうね、みたいな、そういうようなオーダーで、先ほど一度撮り始めたら、全然一致してなかった。全然認識が一致してなかったということが判明したので、形式を変えます。まず僕が各キャラクターに関して一個ずつこう、伝説を言っていきますので。
うん、
それで作品を振り返りつつ、今度はミスさんがまたそのキャラクター、まあメンバーですね、そのメンバーに対する伝説を一個言っていくと。お互いに一個ずつ伝説を述べていくといった、そういった感じで交互に言っていきたいと思います。
はい。
それによって何が一致していなかったのかがだんだん分かってくるんじゃないかと思います。ということで、まず僕の方は、ではアリスちゃんに関する伝説としまして、アリスちゃんの伝説というのが、テレビ初出演時に数億円の舞台装置を勝手に使い、しかもそれを壊した。
よしきですかっていう。
しかも破壊した上にそれを、結局局の偉い人が、彼女たちは才能があるからって言って許してくれたっていう。
いやー、大胆ですなー。まあでも実際はね、ゴンドラを勝手に動かして、ちゃんと使ったっていうだけの話なんですけど
ね
っていう。
そうなんですね。あれをもっと派手に、本当にこの機材はものすごい特別な、なかなか使えないすごい高額なものですよみたいな箔付けとか、あとはもっと本当に壊してしまうような不可逆的な使い方とかの方が、もっとしてやった感みたいなのが出るんじゃないかなというのがちょっとあったので、それを上乗せする形での伝説。億単位の機材をぶっ壊したっていう、そういう伝説を考えてみました。
うん。
では、ミスさんの方のアリスさんの伝説は何でしょうか。
あ、そうですね。もう、アリスちゃんね、一回やっぱりこの人気絶頂時にね、耳が聞こえなくなってバンドが解散するっていうちょっとあれがありましたけれども、
はいはいはい、
一時解散ってなっちゃいましたけれどもね。いや、もうなんとその時にあれじゃないですかっていう、なんと相棒の太陽くんがね、骨伝導の音楽を聴かせることによって耳、聴力を復活させたらしいですからねっていう。
それ、復活させたら骨伝導である必要が。
いや、もうなんか、そうそうそう。やっぱ突発性難聴っていうのはさ、こう、ね、その、音の感覚、ね、突発性難聴ってのは原因が不明ですからねっていう。で、音が聞こえなくなって不安なところに対して、この、常に音楽を聴かせ続ける方法を太陽くんが NASA で開発してねっていう。で、それによって、こう、アレスさんの聴力もね、だんだんと復活していたってことなんですよねっていう。一年を要したらしいですけど。
突発性なんですかね。なかなか、アレスさんの難聴はだいぶ予期されてた感じでしたけどね、作中でもだいぶ。
そうなんだね。
前振りが
結局、そうだね、予期されてないんだよね。難聴の理由不明なんだよね。
あ、理由は不明なんですよね。ただ、なんか、もう音が聞こえなくなっちゃうからみたいな感じの前振りは結構前からやってたんで、分かってはいたみたいなんですよね。
なるほど。でも、それはやっぱりね、太陽くんの音楽によってきっと難聴は戻ったんですよっていう。
なるほど、確かに。もうヘブンズドアみたいなやつで。この音楽を聴いた人はこう、うん、むしろパールジャムですかね。この音楽を聴いた人は肉体が回復するっていう。能力を生み出してたんですね。
そういうことだねって。いやー、すごいっていう。
と く、このあたりで大体何が起きたのか分かってくれました
。本当
という形で、では続きましてが、太陽くんの伝説。太陽くんは、一日一曲は必ず作曲していて、災害に巻き込まれた時も、ペットが死んだ時も、親が死んだ時も、曲を作り続けていたという伝説があります。
親死生きてんだろ。
もう、僕の中で太陽くんの一番こうキャラとして立ってた点はやっぱ、常に作曲してるってことところだと思ってますから。やっぱそこを限界まで引き立てないとダメですよね。
いやそうだね。実際なんかね、その辺は個性だったと思うし、ね、風立ちぬなんかもね、この、ある意味仕事に取り憑かれた男のかっこよさを描く映画だったじゃないですか。
はいはいはい。
あんな感じで、こう、太陽くんの異常さっていうのがなんかある種、狂気じみた感じをかっこよく描けたら、もっとなんか、ね、確かにアリスと太陽輝いたかもしれないよねっていう。
はいはい、まあまあ、作中でもやっぱり軽くその点触れてるところがありましたから、いつでも曲作ってるっていう、すごい曲作ってるっていう、やっぱりそこのところが、ある種の気持ちよさになってたと思うので、やっぱりそこに注目した感じの伝説でした。では、ミスさんの方の太陽伝説は何でしょうか？
ああ、太陽くんといえばね、ほんと天才的な音楽性才能を持ってるんでねっていう、朝比奈くんが書いてきたこう勝負曲を、ね、あの、同じ高校生の天才朝比奈くんが書いてきた勝負曲を、その場で楽譜を逆にして弾いてみせたという伝説があるくらいですからねっていう。
それは演奏家としての才能ってことですか？
いやもうそうだねって。音楽、あらゆる音楽の才能を持つ男は太陽くんだからねっていう。
太陽くんは違いますよ。楽譜を弾いてて、で、途中で楽譜が数枚こう飛んでっちゃったんですけど、前後のつながりでその間を補完して完璧に弾こなしたんですよ。
まさに太陽神だな、それ。
この展開とこの展開ってことは、間の演奏はこうだって、あいつ、その間の変調まで完璧にっていう、そんな感じですよね。
でもそれくらいなんか作曲家のかっこよさって難しいよね。それくらいやんないとわかんないもんねって。
やっぱりある種の、それこそ音楽で、人の心を動かす。特に猫ザネくんのエピソードで顕著でしたけど、やっぱり曲で人の心を動かすっていう方向性だとは思うんですけどね。うん。まあ演奏とまあ表裏一体ではあるんですけど。でもやっぱり曲を聴いた人は感動する。心変わりする。っていう、まあ一種人間ドラマの方に寄っていくのかもしれませんが、そういう感じでなら、出そうです。実際、やっぱり、猫ザネくんの問題、猫ザネくんの勧誘っていうのを曲で解決したっていうところに関しては、ちょっとその、水戸黄門の、ご印籠みたいな感じが。そんな感じがして、あの、曲作りで全部解決っていうノリはすごい好きでしたけどね。
そうだね。
という感じの、という感じの伝説エピソードでしたね。
ですね。
では、続きましてが、シノンちゃんの伝説。僕の方のは、シノンちゃんは、大人気アイドルだったところを、強烈な勧誘に対し、よって、これこそが自分の道だと思いを定め、事務所と全面対決の上にアイドルを廃業し、バンドに入ったという。
当たらずしも遠からずっていう。
そうですね。ふわっと。アイドルの方、一体どうなってるんだろうってよくわかんないですからね。
本当やね。結構その辺すごいふわっと中に入ってんだよね、しのんちゃんっていう。
しかも、しのんちゃん、ボーカル的にもすごいんですけど、ドラムですからね。
個性が、そんな要素なかったでしょっていう。
歌いながらやるのにかなり向いてなさそうな、大変そうなパートですからね。
うん。
いや
そうだね。ドラムがボーカルって、なんか、そんなバンドもあったけどさ。
無理ではない
ほとんどないからね。
そうですね。コーラスぐらいならなんとか、なのかなと思ったりはしますけど。でもまあ、そういうのですから、やっぱりアイドルを廃業して、やっぱ事務所との対決したでしょうし、やっぱりそこに至るまでにはもう仲間との時も強烈な勧誘と信頼と、もうみんなのシノンがいなくちゃダメなんだっていうすごい熱い勧誘によってそれが起こったんだと思いますよ。
いや、そうだね。もう、ね、おそらくファンからはもう裏切り者と言われたりして。
いやいや、みんなついてきてくれてますよ、ちゃんと。
そうだね。もう、シノンちゃんは最初、でも最終的にアリスと太陽のシノンちゃんが一番、シノンちゃんだっていう感じだからね、シノンファンはっていう。
いや、もちろんそうですよ。ちなみに、今言った伝説で一番の間違いは、そんなに熱烈に勧誘されてないっていうことですよね。
そうだね。ちょろかったからね。
ちょろかったです。その後の扱いもひどかったですからね。
うん。全くこう、なんだろう、本筋に絡んでこない、賑やかしないようになったからね。
っていうあたりがちょっと伝説として大きいのついた部分でしたね。
そうですね。
では、ミスさんの方のシノン伝説は何でしょうか？
いや、もうシノン伝説はもうあれですよ。このアリスと太陽の、と、ね、伝説の歌手、ミカと対バンはこう、シノンをめぐって行われたっていうね、伝説がありますからねっていう。
ほう。
こう、ミカがこう、自分以外で初めて、あ、ね、接点を持ったのがシノンっていう噂がありましたですね、っていう。
はい、
はい。そして最終的に、ほら、シノンちゃんはアイドルから太、アイスの太陽に入ったわけじゃないですか、っていう。
そうですね。
そして、ミカに誘われて、実はミカのグループにも一回入ってるんですよ、シノンちゃんはっていう。
ほう。
そして、それを取り戻すために、対バンが仕掛けられましてて、本体対バンってそういうもんじゃないんだけど、対決の本当にバンドになりましてっていう、シノンを巡ってっていう。
はい、はい、はい。
そして、まあ、で、それを見たね、シノンちゃんがね、アリスと太陽がすごいいい演奏するんだけど、あれ、あの中に足りないピースがある、それは私だって言って、こう、その場でね、このミカを裏切ってね、その場に入って、グルーブオンしましてね、はい、すごい盛り上がる対決になったんですよね、っていう。
なんか、ミスさんの方の中でもまた、急にテイストが変わってきましたね。
そうなの？
いや、超能力が出てこないなと思って。
いや、出てこないですよ、さすがにっていう。僕もシノンちゃんは大好きなんで、シノンちゃんエピソードに関しては綺麗な感じでいきますよっていう。
なるほど。まあ、確かに、シノンちゃん、本当にミカとの先兵でしたからね。
そうなんだよね。本来、アリスちゃんか太陽が合うべきなんだけど、なぜかシノンちゃんが合うっていう
ね。やっぱそこはシノンちゃんを軸に展開していく感じになってましたからね。
うん。
あともう少しお話が続けばっていう感じだったんで、そこは確かに見たいエピソードでしたよ。
あと意外とこのグルーブオンって、初期あったじゃないですかっていう。
はいはい。なんか覚え
あのノリ結構好きなんでね。最終回でもちょっとありましたけどっていう、ね。
はいはい、
ああいう感じ好きなんでね、ちょっともっとああいう感じ見たかったなってのがあるんですよね。
確かに。いろんなシチュエーションで、その大喜利的に、アベンジャーズアッセンブル的な、そういうバンドが集う的な演奏開始的な、そういう演出はいろんな見せ方があったかもしれませんね。
うん。
それこそもうなんか、すごい事故現場から乗り越えてきて、グルーブオンと、なんかすごい移動してる、高速で移動する電車の上で、なんとか追いついてグルーブオンとかいろいろあったかもしれませんね。
何すか、設定も、何すか、ロボットもんですかっていう。
いや、いろいろとそういった、何かこう集まる、参加するっていうことに対して盛り上げ方が、一瞬頭の中を、そのイメージが脳裏をかすめましたよ。
うん。
いや、ということで、シノンちゃんももう演奏の最中にですからね。
そうだね。
バンドを乗り換えましたからね。
そうですよ。流れもんですよ。
衝撃ですよね。といった、そういった展開確かに見てみたかったですね。うん、この辺から、最後に出てきた新キャラ組になってきますが、猫谷くんに関しては、これは結構、間違い探しとしても微妙な感じなんじゃないでしょうか。猫谷くんの伝説。猫谷くんは、幼い頃から、ギターで生活費を稼いでおり、ただし、アリスと太陽に入るときの報酬は金銭ではなく自分用の曲だったという。
おう
伝説ですよ。
うん。でも、その割には自分用の曲ないからねっていう。
アレンジしてもらったじゃないですか、ちゃんと。
実際確かに間違い探しとしても難しいところだなっていう。
生活費を稼いでないってことですよね。あの金は何だったんだっていうことですよね。
うん。
てっきり、
そうなのよね。
てっきり個人に寄付してるのかと思ったらそういう形でもないですからね。
そうなんだよね。金に執着している理由もよくわからないままだったしね。
単にそういうミュージシャン像を抱いてたっていう、もらえる金イコールそのミュージシャンとしての評価みたいな、そういう認識、そういう信念だったっていう感じではありましたけど、金の使い方はそんなにわかんなかったですからね。
うん、
まあ、食っていけるミュージシャンみたいなのを目指していたからっていう感じで金にこだわってはいたんでしょうね。
そうだね。
でも伝説上はもう生活費をギターで稼いで子供の頃から自活してたっていうことになってますから。
いやそうだね。まあまあやっぱね、こう、後のね、こう、日本ナンバーワンギター職人もねっていう、子供の頃は苦労したんだねっていう話だよねっていう。
あ、ギター職人って一瞬本当に作る方のことを思って
ました。まあギターの演奏家だよねっていう。でも猫座猫なんかほら3年後はそんなくらいのノリになってるじゃないですか。格がっていう。
はい。はいはいはい。いや、なんか、セリフでも確かに、俺と太陽だけは、みたいな。俺と太陽だけはアメリカにトンボ帰り出したみたいな感じで、この二人だけ、ちょっと別レベルにいる感じの表現してますからね。
そうなんだよね。
うん、猫種くんはちょっと、一歩上に行ってる感じがしましたよ。
するね。まあ、それもね、やっぱり猫種伝説、ね、本当に、猫種くんギターだけでなく、エアギター選手権でも世界一っていう伝説がありますからね、っていう。
賞金があったらやるかもしれませんね。
その時の優勝コメントはすごかったねっていう、こうね。ね、もう俺のギターは天と共にあるっつって言って、だからギターはなくてもいいんだっていうね、もう、宮本武蔵かっていうね。
なるほど。
ことを言ってましたからね、さすが猫だなと思いましたねっていう。
なるほど、もう。 もうみんなの耳には音が聞こえたんですね。
そう、いやもうそれくらい完璧だったってことですよっていう。
なるほど、猫ザネくん。
でも猫ザネくんさ、俺さ、もっとさ、そういうさ、なんか、面白いキャラ欲しかったんだよねってい
う。まあ、一種、戦隊におけるブラック的なポジションだったりしたんですけどね。
はいはいはい。
なんでしょうね、完全に味方キャラではないというか。
はいはいはい。
ちょっと厳しいことも言う人みたいな。ブルーよりももうちょっと厳しめな感じの、ブラック的なイメージがあったんですけどね。
ああ、なるほどね。まあ、確かにこのアリスちゃんとかがノリで考えてるのに対して、一番ちょっとシビアな意見を予約ではあったよね。
はい、はい。なのでその面白みよりも僕としてはワイルドさんの方がね、小谷くんの持ち味特色かなと思いますけどね。
うん。なるほど、ね。まあ確かにそうだね。かっこよさはでも全面に押し出しつつも、なんか3枚目的要素。まあでもちょっと多少あったけどもね。
ああ、そうです。
かわいさ的なところも確かにあったからね。
まあ、太陽くんをストーカーと間違えるとかありましたからね。あそこで受け入れかけても良かったんですけどね。
ああ、なかなかその辺が出せるまま終わってしまいましたねっていう。
まあまあまあ、いやちゃんと猫谷くんはポジション確立はしようとしている感じがしましたよ。
うん。
ということで最後の、トーコちゃんの伝説はどうしようかな。一応、真面目な方としては、トーコちゃんは、アリスと太陽の演奏に惚れ込んで、ベースは未経験だったけれど、ベースの募集に応募して、結果他に応募者がいないので採用されてしまったっていう。まあこれが結構たまにある、その、バンドメンバー楽器未経験だけど応募しちゃいました的なエピソードって実際結構ある気がするんですよね。
そうだね。うん、
なので結構現実寄りな感じの、ちょっと脚色した感じの伝説エピソードで、一応もう一個候補としてあったのが、トーコちゃんのベースによって、朝比奈くんはうちに秘めたる第六天魔王が払われ武道館で爆散したっていうのがもう一個の候補だったんですけどね。
すごいな、そんなになんか怖い浄化の音だっけ。
いやもうボーンって言ったらビビビビってギャーって言ってボーンっていう。
で、猫大君のうちに魔王が変われたことにびっくりだよ。
いやいや、朝比奈の、朝比奈の方ですよ。ギタリスト朝比奈ですよ。魔王朝比奈の方ですよ。
なるほど。確かに朝比奈君はなんかな、なんかこう、すごいこう、なんか爽やかなイメージを持ってた上だけど、なんか、悪っぽいとこあるからねっていう。ミカよりも悪っぽさあったからね。
いや、しかも最終回で全く影も形もないじゃないですか。
本当だよね。
やっぱ爆散したんだと思うんですよね。武道館で。
死んだんだね。
おそらく。
うん。
っていうので、この最後だけオチにしようかなって迷ったのがそれだったんですけどね。でも、ミスさんのトーコさん伝説はそれを上へ行きますからね。
まあ、トーコさんね、もうだって昔はね、髪すごい長かったけどね。
はいはいはい。
このアリスと太陽伝説のね、サガロックで置いてね、はあ、この演奏中にね、雷が落ちてきて、もうステージもぶっ壊れる中でもう、トーコちゃんが髪を逆立てながらね、帯電しながら、ベースを弾き続けたっていうのはもう伝説ですから
ね。
はいはい、
その結果、朝比奈くんが爆散したんですね。
さあ、そうそう、そしてね、もう、思わずね、こう、イエーイって手を挙げたら、別からレーザービームとか出てたからね。まあ、完全にゾンビランドサガなんですけど。
なるほど。
まあ、その時のあれで、やっぱりちょっとでもね、ちょっと影響でね、髪の毛ちょっと燃えちゃったんで、短く切り揃えたっていうのが、トーコちゃんね、髪型変化の真実ですからね、っていう。はいはいはい。
そうですね、トーコちゃんは、もう、体が大きいっていうのも伏線でしたからね。
そうそうそう。だから雷受けちゃったからねっていう。
実は転生してきた戦国時代の武将でしたからね。いやー、といった、トーコさんの魅力が、そんな感じでしたね。いや、まあ、ひたむきさとかも、まあまあ、ピックをすり減らすとか、あの辺とかももう、正直、門外観の人間化すると、ピックを数日でダメにするっていうことの凄さ具合がよくわかんないですからね。
そうだね。
もう日に10個とか、ダースの単位でダメにしてたらともかくっていう感じだったりするんで、その辺も伝説にするんであればやっぱ1日1個潰してたとか、1日に2、3個潰してたとか、
うん、
1回引くことにピックをダメにしてたとか。
それは悪力が強いだけだろ、ただ
に。すげえパワーだったっていう。いや、そういった伝説だったらいいかなといったような感じの、今回の作品振り返りでしたね。
はい。
ということで、なかなか、企画の迷走も行くとこまで行くとこうなるんだなという一つの、例になったんじゃないかと思います。
はい。
という形で、まあまあまあ、そうですね。個人的には、 アリスと太陽っていう作品に対して思ったのは、やっぱり、1話に1個、まあ、見せ場、決め駒、抜きどころが。1話に1個抜きどころのある漫画の方が僕は好きだなというのは、やっぱりちょっと思ったんですよね。あの、まあ、決め台詞なり、起死回生なり、一発逆転なり、決め駒なり、決めポーズなり、やっぱり1話の中で、あ、この駒が今週の盛り上がりハイライトだな、気持ちいい、すごいいい感じっていう、そういうはっきりしたシーン、はっきりした一コマがある作品の方が僕は個人的には好きなので、アリスと太陽に対しては、やっぱりその、おとなしめな展開が続いていくなという、丁寧で、しっかり描いているっていう感じではあったんですが、やっぱり自分の中では、もっとはっちゃけた方が少年漫画チックに派手派手にやってくれた方が好みかなというのが、ちょっと胸に残る漫画ではありましたね。
まあ、僕はアリスと太陽一番好きなところは、やっぱりメンバーが、としのんちゃんが入ってきてからがやっぱ一番すごい好きになったんでっていう。
はいはいはい。
ところが、あの辺のやっぱりね、この、まあ、ワイワイやってる高校生っぽい感じのこの会話劇の面白さっていうところが好きだったんでね。
はい。
だから本当にメンバーが揃ってこれからやっていう風にちょっと思ったところで、急な打ち切りだったんでびっくりしたんですよね。
そうですね。これから感はすごいあったんですけどね。
うん。
いや、あとワンクールだけでも見たかったですね。
そうだね。いや、絶対あとワンクールがあると思ったから、ワンクール続けて、さらに盛り上がって、逆転してほしいなって思ったんだけどね。なかったなっていう。
いや、本当に。トウコちゃんが出ていたことによって、猫ザネくんも、こう、太陽くんとトウコちゃんの間で揺れ動く的なポジションにも収まりそうでしたからね。
恋愛的にもねっていう。
その三角関係とか。やっぱりキャラクター、一対一の関係だけで全てが成立すると、どうしてもシンプルというか、ちょっと味わいが薄くなってしまう感じがするので、やっぱりキャラクター、一対一というよりかは、やっぱり三角関係以上の人間関係っていうのが、必要かな、あった方がいいかな、基本になるんじゃないかなと思ったりする点で言ったら、確かに5人メンバーが揃うことによって、人間関係が結構複雑にな、これから複雑になってくれるんじゃないかな、多重化しそうだなっていう感じがあったんで、本当に、このメンバーで困難を乗り越える姿が見てみたかった感じはすごくありますよ。
うん。
いやー、といった感じの、アイリスと太陽でしたので、まあ、トツの先生何かネットでいろいろと、その打ち切りに関するコメント、ツイートですとか、あとはまあ、その打ち切り、連載に関する、裏側とか、真相、内情ですとか、今後の身の振り方、展開とかに関して、何か公開イベントで飾ったりもするみたいですからね。
絶対面白いだ
よ。なかなか今までにない感じの漫画家さんだなという感じが出ていて、まあ本当に今後も、何か、新しいもの、ジャンプに新しい風を吹かせるようなことがあったら面白いなとは思いますが、まあ、必ずしもジャンプで活躍する、ことにこだわりがどの程度ある方なのかは正直よくわかんないので、別のところでもしっかり活躍されている方ということなので、まあ、ジャンプで読めたらいいですが、他のところで活躍、するんであってもまあ、それをお祈りしていますという感じですね。
ですね。
という感じで、アリスと太陽は、すごい久々の、このポッドキャストにおける、ワースト1、2あたりを狙える感じの失敗企画を、お蔵入りにせずにきちんと公開する感じで、にしてみました。
はい。
ということで、本編の感想は、本編の方で語っていきます。